チーズケーキを。カラン。ドアベルに迎えられ、ガーネット・クロウは軽く驚きに目を見開いた。
こんな素敵なお店があったのですか。案外知らないものですね。
物思いにふけり、答えの出ない試作に疲労しながら、あてもなくラストホープを歩いていたさなかに目に留まった小さな小さなケーキ屋さん。足休めに入ったに過ぎない彼女にとって、小さいながら隅々まで丁寧な印象を受けるその店は、良い意味で予想外の場所で。ガーネットのつぶやきに気づいた先客が、あらっと振り返る。
お客様ですか？こちらにはよくいらっしゃいますの？
はい。
私はホーリーナイツ社のシュナイダーですわ。おいしいチーズケーキがあると伺いまして、取材に参りましたの。そう言って微笑んだソフィア・シュナイダーの言葉に、ガーネットが改めてカウンターケースを眺めてみれば、確かにそこにはさまざまな種類のチーズケーキが並んでいた。取材が来るくらいだからきっと有名なのだろう。それをまた意外に思うガーネットの前で、ソフィアにウェイトレス姿の女性が声をかけた。
すみません、店長さんはまだ少し手が離せないみたいで。
ああ、
ではお客様にお話を伺いながら待たせていただきますわ。おすすめのチーズケーキと紅茶をいただけまして。
はい。そちらのお客様もご一緒ですか？
ソフィアにうなずきながら、ちらりと視線を向けて尋ねてきたイスルギ・サヨコの言葉に、ガーネットは首を振る。そうして彼女も同じく、おすすめのチーズケーキと紅茶をと注文したのにうなずいたサヨコは、二人を別々のテーブルに案内し、カウンターの奥の小さな作業スペースに戻って、ザクロさんと親友に声をかけた。
おすすめのチーズケーキと紅茶だそうです。
そっか、じゃあ店長さんに聞いてみようか。
サヨコの言葉にユアザクロは笑って一つうなずくと、楽しげに奥を振り返る。そこには店長である青年と、それからチーズケーキ作りを手伝っているミシェル・オーリオがいて、そうして並んでボウルに入れたクリームチーズを柔らかく練っているところ。そんな二人に声をかけたザクロに、店長は少し手を止めて考えた後言った。
ベークードチーズケーキとアップルティーでしょうか。
アップルティーですか。
その言葉に答えたのはザクロではなく、ザクロに誘われてやってきた雪島舞花だ。そうですか、と小さくうなずくと、左翼に準備の手伝いを申し出る。そんな二人を見送って、ミシェルは再びクリームチーズを練る手を動かし始めた。店長によれば、家庭で楽しむ分にはもっと簡単なレシピもあるらしいけれども、今作っているのは仮にも店で出すものなので、そういうわけにもいかない。
案外力もいるものなのね。
と感心するミシェルである。ぶらりとやってきたこの店で、どうも人手が足りてなさそうだし、どうせなら日頃全国を飛び回っている旦那のために手作りケーキの一つでも覚えられたらという目論見で手伝いを申し出たのだが、思っていたよりも手のかかるものだというのにも驚いた。とはいえ、悪くはない。次に旦那が帰ってきた時に、このチーズケーキを作って出してやったらどんな顔をするだろうかと想像すればなおさら。
気に入ったわ。
そういえば、アニーは恋人に作ってやってるのかしらね。
私ですか？
マイカと同じくザクロに誘われてやってきた 顔見知りのアニー・シリングに声をかけると、ぼんやり外を見ていたらしい彼女は、文字通り飛び上がって驚いた後、真っ赤になって口をパクパクさせた。これは相手に聞いた方がいいかしらね、と同じ正体だったアニーの恋人をちらり思い浮かべて肩をすくめる。真っ赤になったアニーを同じくニヤニヤ楽しそうに眺めていたザクロが、入り口にちょこんと置物のように座った猫にちらり目をやった。サヨコが看板猫になってもらえればと、店長の許可をもらって連れてきた蝶ネクタイ姿の猫は、今はどこか張り切った様子で尻尾をピンと立て、道行くお客様に愛想を振りまいている。その頭をちょっと撫でて褒めてやり、ザクロは楽しげな顔でアニーを振り返った。
アニーさん、さっき練習した接客のセリフ、恋人さんに言ってみたらどうかな。
さっきのセリフって。
その言葉に再びアニーは絶句する。アニーたちを誘ってやってきたこの店でごちそうになるだけじゃ悪いからと、ウェイトレス姿になってお手伝いをと申し出たザクロは、彼女たちに、
これが接客の基本だよ
と言って、いらっしゃいませからお客様をご主人様と言い換え、しまいには、
ご注文は私にします、それとも私
と繰り返させて、当の店長に苦笑いされていたのだ。それを恋人に。それはアニーも耳に挟んだことだけはある日本のある種の文化を思い起こさせて、とてもじゃないが平静ではいられない。そんなアニーに満足して、ザクロは楽しみにしてるねと笑った。こうして親しい人に愛のこもったいたずらをするのが彼女は大好きなのだった。運ばれてきたチーズケーキはとっても美味しかった。素朴でどこか懐かしい味わいは、だが丁寧に作り込まれたことがうかがえる。ほっと知らず息を吐いて、ガーネットは黙々と、はたから見れば無表情に、ベークードチーズケーキを口に運んだ。そうしていると、ラストホープをさまよいながら思い詰めていた、さまざまなことが。今でも傭兵になった当初と同じように、恩人を探し続けている自分が。日々変わっていく世界から取り残されているような感覚が、少し溶けていくのを感じる。一つ目はあっという間になくなった。物足りなさに自分の体をちょっと見下ろし、あと一つくらいなら体重計的にも大丈夫だろう、とおかわりする。そうしてふと店内を見回すと、忙しい盛りを過ぎたのだろう。店内は少し人がまばらになっていた。と言っても、無人になったわけではなく、ガーネット以外にも何人かがチーズケーキに舌鼓を打ちつつ、おしゃべりに講じている。その中に、先ほどまでウェイトレスとして自分を案内してくれた一団がいるのに気づいて、ふと興味を覚えた。少し耳を澄ませてみると、どうやら彼女たちは従業員というわけではなく、忙しい時間だけ手伝っていたらしい。そのうちの一人であるサヨコが、ご近所の常連だという女性におすすめされたマスカルポーネチーズのスフレケーキを前に、ほっこり微笑んだ。
美味しそうです。作り方も興味深かったですし。
本当美味しそうだね。
さよこさん、今度私にも作ってほしいな。
次に旦那が帰ってくるのがなんだか楽しみかしらね。
さよこにねだるザクロを眺めながらつぶやき、ミシェルは自身も手伝ったニューヨークチーズケーキにフォークを差し込む。そうして口に運ぶと、自分で作ったものとは思えないほど柔らかで、程よく混じり合った酸味と甘味がいっぱいに広がった。ふふっと満足に笑う。そんなミシェルの、 主に旦那という言葉を聞きつけたザクロがキランと目を輝かせて、
旦那さんいるの？
浮気性のだけどね。せっかくいい男にケーキの作り方も教わったことだし、このままケーキの作れる奥さん目指しちゃおうかしら。
そうなんだよね、ここの店長さんって男の人なんだよね。ちょっと目の前で可愛くぶって誘ってみよっかな。
のろけよりも堂々とウインク混じりに言ったミシェルに、言われたザクロはちょっと真剣な眼差しでカウンターケースの奥を振り返った。どうにも男性に縁がない気がするザクロとしては半分ぐらいは本気だったりする。あらあらと、そんな親友に微笑みながら、さよこもまた、まるで雲のような食感のスフレケーキを口に運んだ。実家が神社のせいか、日頃あまりこういった洋菓子には縁がないこともあって、とても美味しく感じられる。神社の動物たちにも、お土産に買って帰ったら、きっと喜ぶに違いない。その光景を想像し、先ほど店長から聞いた動物が食べても大丈夫そうなチーズケーキを忘れずに買って帰ろうと思いながら、一口二口をフォークを動かしていたさよこに、あらっと声がかけられた。
こちらたくさんケーキがありますわね。私も相席させていただいてもよろしいでしょうか。
え？
ああ、はい、どうぞ。
ありがとうございます。
私もおかわりを頼んだのですけれども、まだ来ませんの。取らせていただけると嬉しいですわ。
あ、さっきの。
店長さん、もう少しかかりそうだったから。
カメラを持った女性、ソフィアの言葉に、サヨコがおっとりうなずくと、気づいたザクロが横からそう補足する。それに、ソフィアもまた彼女たちが、まさにそのおかわりを注文したウェイトレスたちだと気づいて目を丸くした。たくさんのケーキと聞いて思わず視線を向けたガーネットにも、ソフィアがにっこり笑って、ご一緒にいかがですと声をかける。先ほどはなんだか張り詰めた空気が漂っていて、取材という名目があっても声をかけることはためらわれたものだけれども、
おいしいチーズケーキを食べて張り詰めた糸が少し緩んだ今のガーネットは、ソフィアの言葉に小さくうなずいた。
小さな店のこと、いかに女性とはいえ7人が囲めるテーブルはさすがに用意されていないから、互いのテーブルを移動してくっつける。そうして早速とばかりにザクロの頼んだ店頭に並んでいたありとあらゆるチーズケーキを撮影し、ついでに食べている様子も撮らせてほしいと頼んで、さらに何枚かシャッターを切ったソフィアは、これも何かの縁とばかりに始まった自己紹介を聞き、あらっと驚きの声を上げた。
皆さん傭兵さんだったんです。で、私もですのよ。兄ととある招待にご厄介になりましたものですから。
へえ。
じゃあどっかで会ったことがあるかもね。
かもね。そうそう、アニーさんとマイカさんは軍に勤めてたんだよね。
ええ。と言ってもアニーとは違って、私はずいぶん前に辞めてしまって、今は実家の神戸にいるんですけれども。ソフィアさんは今は？
もともとカメラが好きだったので、タウン誌の記者として勤務してますわ。
ガーネットさんは今も傭兵を？
はい。
いえ、いつまでもこのままではいけないかもと思っていたところなのです。
話を向けられて、ガーネットは自分自身でも、どこか曖昧なまま胸にあるその気持ちを考え考え言葉に紡ぐ。それはチーズケーキを食べるうちに、そうしてみんなが話すのを聞くうちに、少しずつ形を取り始めた思い。こんな小さなラストホープですら、このように知らない店があった。そこで偶然会った人たちもまた、
決して短くはないガーネットの傭兵人生において、ゆかりのほとんどなかった見知らぬ人。それなのに世界に取り残されているかもと感じている自分は、一体何をやっているのだろうと思ったのだ。世界にはこんなにもまだ自分の手が届いていない場所があるのだから、自分の手の届く場所から出て、自分から積極的に手を伸ばしてもいいのではないかと。いまだ会えぬ会いたい人。手始めにその分かっている足跡を追ってみようと、やっと思えたから。
ラストホープから出ようと思うのです。というか、今日初めてそう思いました。
大切な方、なんですね。ガーネットさんにとって、その方は。
はい。私にとって親のようなもの、だと思いますから。もうご存命でないかもしれませんけれども、お墓にお礼ぐらいは申し上げたいです。
お会いできるといいですね。
小さく大切につぶやくガーネットに、小夜子は心からそう微笑んだ。そうして、自分も世界の多くを知っているわけではないけれども、そんな彼女を手伝えることがあれば、と思う。きっとその時は、ザクロさんも手伝ってくれるでしょうからと、眼差しを向ければその思いに気づいていたものか、ザクロがこちらを見て笑った。それから多分、彼女なりの気遣いで、あえて空気を読まないで、ねえねえ、と全く違う話題を口にする。
聞いてよ、さよこさん。ミシェルさんもアニーさんもマイカさんも、みんな彼氏持ちなんだって。あ、ミシェルさんは結婚してるらしいけど。これは秘訣をぜひとも聞かなくちゃだね。
秘訣って、その、私は。
旦那の話、もっと聞きたいかしらね。アニーの相手の話は、アニーから聞くと楽しいかもね。
わーん、アニーさんからもミシェルさんからも聞きたいな。
ねえ、ラブラブ？
彼氏にしてもらった中で、どれが一番キュンってきた？
まあ、
では私も兄と兄嫁の話をしましょうか。
伺った話ですと、こちらのチーズケーキは、去る企業の女社長が去る伯爵家に嫁がれた時にも、ウェディングケーキとして供されたとか。
羨ましいですわね。
兄と兄嫁の結婚式にも、ぜひお願いしたいと思ってますのよ。
そうして目をキラキラさせて、がっつり話題に食いついたザクロの横で、同じく顔を興味津々に輝かせたソフィアが、先ほど店長から聞き出した話を暴露する。ちなみに彼女の兄と兄嫁は、どちらも男性らしいが、このご時世では些細な問題に過ぎないだろう。女性二人の遠慮のない、けれども無理強いをするでもない質問に、アニーが顔を真っ赤にして、マイカが曖昧に微笑んだ。
ミシェルばかりは既婚者の余裕なのか、それとも生来の性格なのか、恥じらうでもなく旦那の話を、彼の浮気性の話や、それをどうしてだか憎めないし、憎んでもいないけれども、やはり人並みに寂しいとも妬ましいとも感じてしまう、なんて話をチーズケーキを味わいながら、どこか楽しげに話している。それをさよこは、微笑んで相槌を打ちながらも真剣に聞いていた。なんとなれば、男性との付き合い方やデートの手順、その他にも細々とした様々なことが、実は未だによくわからないのだ。だから、その際の加減とか限度とか、こうして実例を聞き、判断基準にできればいいなと、恥じらいながら思う彼女もまた、幸せな恋人たちの一人である。これは本気で店長さんにアピールするか、と、ザクロは作業スペースに視線を向けた。
今まで聞いた馴れ初めを応用すれば、なんだかいけそうな気がする。
そう考えるザクロの耳にミシェルのあまり押しすぎるのも良くないかもね。という忠告が届いたかどうかは、当人以外は預かり知らぬことだった。いい記事が書けそうだと、満足げにソフィアが店を出て行った。それを合図に、ガーネットもいいきっかけになった。と、彼女にしては珍しく、微笑みながら店を出て行く。残るはザクロとサヨコ、ミシェル。また人が増えてきた店を手伝うべく、再びウェイトレス服に身を包んだ彼女たちは、それぞれに給仕や調理の手伝いに精を出す。チーズケーキ専門店のささやかなにぎわいは、まだまだこれからだ。